さあ時刻は12時32分になりました。ここからは沖縄の支援をつなぐ、架け橋沖縄コーナーやっていきたいと思います。今日の支援団体ゲストは特定非営利活動法人沖縄キャップセンターからお二人、奥間さんと宮国さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、お二人参加してもらったんですが、ラジオは初めてですか？出たことありますか？
初めてですね。
そうだったんだ、はい、嬉しいです、ありがとうございます、はい、じゃあラジオデビューおめでとうございます、はい、今日はですね、沖縄キャップセンターのことをお話し聞いていきたいんですが、まずその沖縄キャップセンターとはどのような、NPO 活動、特定非営利活動法人なんでしょうか、教えてください。
はい、じゃあ沖縄キャップセンターについてちょっとお伝えいたします。沖縄キャップセンターの活動はですね、この子どもへの暴力防止の活動をしている団体です。で、暴力防止の活動であると同時に安全教育であり人権教育もにもなっています。で、具体的にどういう活動かというと、子どもに対する活動と大人に対する活動があるんですけれども、子どもに対しては子どもたちが嫌なことや怖いことをされたときに自分の大切な心や体をどうやって守ったらいいのかということを子どもたちに寸劇を見せて、それでその時できることなかったかな、何をすればよかったかなっていうような問いかけをすることで、子どもたちに具体的に対応する解決の方法を考え、選択肢を考えてもらうっていうやり方で、子どもたちに暴力に対応する力をつけていこうというふうにしています。で、大人に対してはこの子どもが暴力に遭わないように大人は何ができるのか、もし子どもが暴力に遭ってしまったときに大人はどう対応したらいいのかということを伝えていく活動です。で、子どもが暴力、自分で自分の暴力から暴力を守るという、暴力から自分を守るというときには、私は大切な存在っていう思う気持ちがとても大切なんですけれども、この大人のとワークの中では、その私は大切な存在と思う気持ちをどうやって育んでいくかというのが大きなテーマになっています。
うん、はい、ありがとうござい
ます。はい、そういう活動をしています。
その子どもの、暴力を、子どもに対する暴力を防止するってことですよね。はい、子どもの人権を守って、
はい、
まあ、子どもって本当にね、暴力からでもそうだけど弱い存在だよね。
うん、そうですね、ね、
そういうのが、うん、から守らなきゃならないんだけど、暴力振るわれてる子もいるわけですよね。はい、ましてやその暴力が振るわれそうなっていうか、そういうことを、うん、いわゆる防止するっていうことがやっぱ目的なんですね。はい、やっぱそういう暴力というか、その、そういうのに脅かされているような子どもって結構たくさんいるんですか？
はい、たくさんいると思う。私たちが思ってる以上に、うん、子どもたちはそういう状況に置かれていると思います。
はい、
私たち子どもワークの中でも高学年の子どもたちに対しては暴力ってどういうことだろうって子どもたちに考えてもらうんですけれども、はい、でその中で暴力っていろんなところでいろんな暴力が起こってるよねっていうことを子どもたちに理解してもらうんですけれども、
はい、
私たちが思ってる以上に子どもたちはの周りには暴力があるんだということを子どもたちにも理解してもらってますね。
ああ、そっか。暴力を、ね、受けてるわけじゃなくて、
殴ったり蹴ったりっていうだけではなくて、言葉の暴力もそうだし、うん、
はい、
例えば子どもたちの間で仲間外れがあったりとか、うんうんうん、そういうもう全ての本当に暴力です ね、
そうだよね。
私たちが聞いてパッと頭に浮かぶ、まあ、殴られたり蹴られたりって分かりやすい暴力だけじゃなくて、やっぱり身の回りにはいろんな暴力があるかもしれないけど、どんな暴力もやっぱり受けてはいけないっていうのが、まあ、私たちが伝えたいなと思っていることです。はい、
うん、そうだよね。暴力って言っても確かに力、叩く暴力じゃなくて言葉とかね、うん、精神的なものとか、そういったものいろいろありますよね。確かに子供がそれを知らないで育つと、うん、無意識のうちに暴力振るってるかもしれないとか、うん、やっぱそういうことをちゃんときちんと教えて、はい、防止しなきゃいけないっていうことなんでしょうね。
うん、
そもそもこの沖縄キャップセンターっていうのは、はい、きっかけですね、このような支援を始めようと思ったきっかけ、まあ、キャップセンターじゃなくてもそのお二人がこういったことに関わろうと思ったきっかけなどがあったら教えていただきたいんですが。
は
い、
ですね、沖縄キャップセンターは1996年から活動しています。はい、もう かなり長く活動してるんですけれども、 その前年の1995年にですね、精神科医の永田先生、その頃永田先生は県立清和病院 の先生だったんですけれども、うん、 中田先生の方からですね、児童相談所だとか少年院だとか、それから精神科で働いている皆さんに虐待についての勉強会をしないかというお誘いがあったんです。でその勉強会から出発したんですね。その勉強会の中でキャップっていうその暴力防止の活動があるんだということを知って、それでその勉強会に参加していた何名かの人が、県外の森田ゆりさんという方が日本に伝えてくださったんですけど、キャップの活動を、うん、森田さんが行っているその研修会に参加してきて、それを沖縄に持ち帰ってきて、それで活動を始めていったという経緯があります。
そうだったんだ、
はい。で、うん、私個人はですね、私の個人的な話だと、私はその児童相談所の職員だったんですけど、その職員の前、児童相談所の前に、その頃沖縄実務学園と呼ばれてましたけれども、非行した子どもたちの共生施設があったんですね。で そこで働いていたんですけれども、で私は県庁に入った時に行政職で入っていて、ほとんどこの福祉の部分は知らなかったので、その共生施設の非行している子どもたちのこともよく分かってなかった、うん、でその時になぜ子どもたちがこんなことをするんだろうって、もう施設の中にいても職員にこう暴力的だったり、うん、暴言が多かったりとか、いろんなことがあったので、どうしてこういうことをするんだろうってことが理解できないところが多々ありました、うん、で私も十分にこの子どもたちに関われなかったっていう、とてもモヤモヤしたのが思いを抱えて児童相談所に転勤した時に、中田先生から虐待の勉強会のお誘いがあって、うん、そこに参加したことで、はあ、あの子どもたちは虐待を受けてたんだ、その、うん、その結果の行動だったんだっていうことに気づきました、うんうん、それでなんとか多くの子どもたちにキャップの活動を届けることで、その虐待を予防していきたいなっていう思いを強くして、うん、その活動を始めたいなと思ったんです。
そうだったんですね、はい、現場でなんでこんなに子どもたちが暴力振るんだろうとか、そういった面を目にして、はい、ずっと原因が分かんなかったけど、やっとその原因が分かった時に、背景にそういう問題があるってことが、はい、虐待の問題があったってことが分かったってことだったんですね。
そうです、はい、
それすごく僕も共感するところがあって、なんだっけ、痛みを受けたりとか暴力振るわれた人は、うん、相手の痛みを知ることができるから相手に暴力振るわなくなるみたいな話ってなんか聞いたことがあって、うん、僕むしろ逆だと思ってて、
はい、
暴力振るわれた人っていうのはその痛みを知ってるから、その痛みを人にぶつけてもどこまで、その人にぶつける逆に人間になるんですね、うん、僕自身も過去、僕も虐待を受けていて、でそれでたくさん苦しい思いをしてですね、うん、だから僕もその痛みをもうとっても分かるっていうか、だから他者にその痛みを振るときに、なんとなく自分ではこれぐらいで苦しみやがってとか、うん、これぐらい大したことないだろうみたいな気持ちで、と人のよりもそのレベルが全然違ってたんですよね、うん、だから相手の痛みを知ることができるからっていうよりか、むしろ逆で相手の痛みを知ってるからこそこれぐらいがセーフだっていう、その自分の中でラインがあって、それで人に暴力振るってしまうっていうところがあったんですね、うん、だからなんかその現場のお話、虐待を受けてで人に暴力振るって、だからやっぱりきっかけのその最初の部分をなるべくなくしたいですよね、
はい、そうですね、はい、
うん、そう、
あ、沖野さん、キャップの、はいはい、素晴らしいところが、はい、この暴力をあまりこの特定しないんです。だから 虐待ももちろん私たちの中では大きな問題って取り扱ってますが、
はい、
さっきも言ったように子どもの周りにある暴力ってそれだけじゃなくて、子ども同士の間での、まあ、ちょっとしたいじめだったり、うん、いろんなそういうものがある中で、うん、どんな暴力もっていうのがこのキャップの取り扱っているテーマなんですね。でもう一つ、子どもは弱い存在だから私たちが守ってあげなければいけないのではなくて、うんうん、子どもはやっぱりものすごくいろんな力を持ってるし、自分で自分を守る力っていうのもあるので、うんうんうん、じゃあどうやったらその力を発揮させられるだろうかっていうのが、うんうん、原点にありまして、 それがこのキャップワークショップの中では、子どもたちにも、うん、あなたたちは自分で自分を守ることができるんだよ、うん、じゃあどんなことができるかなっていうのをこの子どもと一緒に考えていくっていうのがこのキャッププログラムなんですね。
素晴らしいな。
でこのキャッププログラムは学校でやるんですよ、学校で授業という形で子どもたちに 届けるので、うん、全ての子どもたちがそこで同じ情報をみんなで一緒に考えることができる、
うん、
でロールプレイを使ってですね、
はい、
劇を見せるんですよ、うん、で劇を見てもらってこの時どんなことができたと思うっていうのを子どもたちと話し合いをして、その話し合いの中からじゃあみんなが今すごい意見を言ってくれたからそれを取り入れてちょっともう一回劇をしてみようかっていうことで、うん、同じようなシチュエーションの劇を今度は子どもが自分の力で、まあ、自分を守っていくっていう、こういうのをこの、まあ、子どもたちと一緒に考えながら劇を見てもらってっていうので、うん、このなんていうんですか、身近な問題として子どもたちに感じてもらうっていう、うん、こういうプログラムになってるんですね。
そういう身の守り方を教えるっていうかもやってるんですね。
そうですね、
すごくいいですね、うん、だから僕子どもの頃にこれあったらよかったのにって
思います。
僕は守りようもなかったので、はい、享受するしかなかったっていうか、はい、だからそういうのを知りたかったなと思いますね。例えば、まあ、仮に、僕がですね、まあ、そういう僕みたいな子がいた時はどういうふうにその対処するっていうか、その支援してくれるっていうか、なんか教えてくれるのかを知りたいなと思って。
直接私たちがこの子を支援するっていうことではないんですけれども、はい、私たち子どもワークショップをした後ですね、子どもたちとお話を、このキャップのメンバーと子どもが1対1でお話をするトークタイムっていう時間を持つんですけれども、そこに多くの子どもたちが来てくれます。ほとんどはもう、うん、キャップのワークがとても楽しかったとかっていう、うんうん、復習だったりのは多いんですけれども、
はい、
中にはその暴力に遭ってるっていうことを話してくれるお子さんもいらっしゃるんですね、うん、でその時にじゃあどうするかというと、うんうん、このこともよく話し合って、これはやっぱり大人の人に関わってもらわないと解決できないから、うんうん、このことを学校に話してもいいっていうことをこの子と話し合って、
うん、
でこの子の了解を得て、うん、学校につないでいます。で学校に動いてもらって、学校からそういう行政機関に関わってもらって、うん、とてもこの状態が悪い状況であれば多分この子保護されたりとかね、うんうんうん、でなければそれでなくてもきっと通報を受けた各市町村が適切に対応してくれると思っています、
うんうん、あ、そうなんだ、はい、そういうつなぎがあるわけですね、
はいはい、それでどうしても私たちがこの学校動いてくれそうもないなって思うような時はたまに私たちが直接そういう行政機関にそのことを、
うん、
お話しすることもあります、
うんうんうん、
はい、
ありがとうございます、はい、それはとても心強いね。子供に行政とかどこどこがとかわからないもんね。僕なんかわからなかったもんね。うん、現状がもうそういうものだと思ってて、子供だから分かんない、そういう世界なんだと思うしかなかったので、うん、もしそういう手が、ね、あるんだったら、まあ、多くの子供たちの助けになるんじゃないかな。そしてまあ大人になるにつれて別に子供だけじゃなくていろんな暴力に触れるっていうか、ね、はい、影響される、 誰しも受けるじゃないですか、ね、
うん、
そういう時の身の守り方、立ち回り方を教えてくれるっていうのは、まあ、本当に大事な教育ですよね、
はい、
う
ん、はい、
ありがとうございます。
もう交通安全の教育をしますよ ね、
はいはい、はい、
ね、でも交通安全の教育をしたからって全部 100% 交通安全に合わない、交通事故に合わないわけではないですけれども、うんうん、でもキャップも同じようにそういう会う前にその予防について知っておくってことはとても大切なことだというふうに思います、う
ん、確かに、
はい、一人でも多くの子にキャップを受けてほしいなと思いますね、
うん、ありがとうございます、はい、本当にね、学校のなんか教育の普通にね、みんながこういうことを学べるようになれればいいのにね、うん、と思います。今きっかけの方を聞いていったんですけども、うん、これからの夢とか目標というかどんな風にしていきたいなみたいなものってありますか？
私たちの目標は、はい、やっぱり多くの子どもたちにキャップを届けることで、
うん、
子どもたちのこの私は大切な存在っていう気持ちを育てていきたい、うん、
はい、
それで社会から暴力のない社会を目指していきたいの、うんうん、子どもたちがそういう人権意識を高めていくことで、
はい、
ゆくゆく本当に暴力のない社会、
うん、
まあ、完全にゼロということは、ね、と難しいことかもしれないけど少しでも暴力のない社会を目指していきたいと思って日々活動をしています。
そうなんだ、
はい、
課題だと思っていることとか、今みんなに知ってほしいこととかってあります？
キャップはですね、もう活動して26年になってかなり長く活動してるんですけれども、 一人でも多くの子どもたちにキャップの子どもワークを届けたいと思っていても、
はい、
なかなかあの行政の方に理解していただけなかったり、
そうなんだ、
はいはい、それから多くの あの大人たちに届けることがまだ十分にできてなくって、で一部の市町村ではですね、うん、キャップの大人ワークを解散したことがきっかけで、あの子ども学校の各学校の子どもたちにはあのワークが届けられるようになっている市町村もいくつかはあります、
うん、
でも多くの市町村でまだまだキャップのことが周知されてなくって、うん、理解していただけなくって、
うん、
また子どもたちに届けられない市町村がたくさんあるので、
うん、
一つの市町村でも多く届けたいなと思います。那覇市の方にもいろいろと那覇市とも一緒に大人ワークを開催したりして何回か開催したりしてるんですけど、
はい、
まだ子どもワークにはつながってないので、なんとか子どもワーク一校でも子どもワークができたらなって。
大人の方はいけてるってことなんですね。
あ、大人のっていうのかしら、要するにあの養護対策協議会の研修だとか、
は
い、
あ、なるほど、
あの保母さんたちの研修だとか、
はいはい、
民生委員さんたちの研修などで呼んでいただいて、はい、その大人ワークはしたことはあるんですね、うんうん
う
ん、でも那覇市は大きくて、うんうん、たのほとんどの大人の方に、多くの、ね、大人の方に伝わってるわけではないので、
うんうん、
まだまだあの子どもワークまではたどり着けてないので、
うん、
あの本当になんとか子どもワークにたどり着きたいなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます、ね、那覇は確かに34万人、うん、多いですもんね、うんうん、あの本当に多くの人にこの活動届けられたらいいですね、
はい。
この支援活動をする上で、必要としていることとか、例えば今聞いて何か協力したいなって思った人がいたときに、何かこういうことで協力求めてますとか、何でもいいです、人でも物でも、
はい、
お金でも、なんかどういうことで協力できますか、
は
い、
私たちあの沖縄キャップセンターは参助会員を募っているんですね、
はい
はい、私たちの活動に賛同してくださって、私たちの活動を応援してくださる皆さんを、
うん、
あのたくさんあのいてくださるとありがたいなと思ってて、
はい、
皆さんが参助会員になっていただけたらとてもありがたいというふうに思います。
参助会員いくらぐらいですか。
年間3000円ですね。で3000の会費で、
はい
はい、それであの参助会員になっていただいた皆様には年に2回こういう活動をしていますっていう、うん、あのと開放、
はい
はい、通信をお送りしています。
ありがとうございます、
はいはい、あとはもし私たちの活動を知って、あ、いいなって思ってくださる方がいらっしゃったら、うんうんうん、ぜひ周りの方たちに、はい、あのこういうのがあるんだってよみたいなことを、うんうんうん、あのお伝えいただいて、
はい、
でぜひあのキャップが少しでもあの前に進めるように、私たちが本当に力不足であの歯がゆいことが多いんですけど、
はい、
応援してくださる声がやっぱりすごくありがたいので、
は
い、
うん、
そんな風にしてあのチャンスがあったらキャップのワークショップに足を運んでいただいたりとか、
うん、
そんなことをしていただくと嬉しいなと思います、
はい、
で音のワークに参加された方の中からもし、あ、自分もこの活動したいなって思ってくださる方も多くいてくださるとありがたいと思いますね、うん、
はい、
そういう時お声かけくださったら一緒に活動しましょうっていうふうにして誘いたいと思います、う
ん、本当に全然知らなかったので、うん、今聞いて、あ、そういう活動があるんだなって思ってて、うん、みんなも多分聞いて、あ、そうなんだって思った人もいると思います。コメント読みますね。熊五郎バプニャンさん、悪いことしたら親父や先生にしばかれるのは普通だったけどな、時代の流れかってことで、まあ、あの原骨とかね、とか体罰でね、今は絶対ダメだからね、もうちゃんと法律の中に入ってるし、やっちゃいけないっていう、なんでそうなったのかっていう、やっぱ背景を知るべきだよね。やっぱそれで苦しむことがたくさんあったってことで、ね、僕はなくなった方がいいと思う。マサさん、暴力してる親のケアも必要ですね、うん、そうね、だから、まあ、自分は虐待受けて育ってきたから、親のことを憎んでる時間も長かったし、自分がその他者に振るう暴力の時間も長かったわけ、もうとんでもないぐらい、もうだから体の暴力だけじゃなくても、口でも騙したりとか、こういう人のことを貶めたりみたいな、たくさんやってきて、でもやっぱり思ったのが、その親も親でそういうのを受けてきて苦しかったっていうことが大人になってきた時に分かってきたわけよね。だから連鎖していってるんだって思って、どっかでストップしなきゃいけないんだって思って、だから親のケアも必要っていうのは確かにその通りだし、その 一番大事なのは今キャップセンターがやってるように防止ですよね。すで、
はい、
に受けた人でもそこで止めることができればいいよね、うん、自分が受けてるものは何なのか、暴力なのか、自分が出してるものが暴力なのかって、もし僕があの頃知ってれば全然違う道だったなとかね、うん、思ったりもします。長谷川淳さんコメント読みします。完全にゼロは無理だよね、やれなくはないけど、それやると民主主義に反する。そうなんですか、完全にゼロは無理なのかね、暴力があのもうちょっと残さないと民主主義に反するんですか、うん、ちょっと僕には分かんないけども、あのね、ボクシングとかってそういう話かな、スポーツとかの話かな、いろいろあるからね、うん、だから確かに完全にあれだったら暴力ってあのボクシングとかあのスポーツ系も否定してしまうかもしれないとかね、
さっきあのバスケで後ろから疲れたみたい
疲れたとかね、大事なのはそのやっぱ暴力って傷を受けてるっていうことだよね、うん、子どもの頃にとか大人になってからもそうだけど、はい、それが何なのかって理解する時間は確かに必要だよね。最近昨日か一昨日、あ昨日だ、授業参観で、学校行った時にね、あのどこら辺までがアウトでどこら辺までがセーフなのかみたいな、このコミュニケーションラインみたいなやつがあって、手つないだり肩組んだりするのは OK だけど、あのそこからこう脅かしたりなんかしたりこう言ったりみたいなのがどんどんレッドラインに近づくみたいな図があったんですよ。
ああいうの刑事物ですか、
刑事物であったんですよ。そのだからどこら辺まで行ったら暴力なのかみたいな刑事物があって、うん、これめっちゃいいじゃんって思ったの。あの僕が子供の頃なかったから、でうちの子供に教えるのは難しいことなんだよね、うん、よくそこのラインを超えて喧嘩になっちゃったとか、うちの次男坊がね結構暴力振るうんですよ、暴力的っていうか、それで友達と喧嘩したり親に先生に呼ばれたりすることがあったりとかして、うん、でもその図見て説明ができたんですよね。でもなんかだからそういうのって教えてくれる人がいればいいけど、うん、教わる機会とか授業の中にもあるのかな、うん、今道徳とかどうなんだろうね、僕の時はなかったんだけどね、どうなんだろうって思いながらね、でもキャップセンターがこういう活動されてるっていうことで、うん、僕もすごい関心が湧いて、まだ行ったことはないから、うん、ぜひ行ってみたいなっていうふうに思いました、はい、
本当に大人ワークご覧になったらとてもよく分かってくださる、はい、理解していただけると思います、
うん、ね、それで大人ワークってところにね、はい、ぜひ行ってまたあの知りたいです、関わりたいです、もう本当に暴力とはね縁が深い人生だったので知りたいなというふうに思いました、はい、ということであの今日は、沖縄キャップセンターから来ていただいたんですが、今後なんか講演会とかそういう、ワークショップとか大人ワークかとかなんかそういうものがあった時、はい、参加したいっていう場合はどこから参加というか告知とか見ればいいですか、ホームページ、
はい、沖縄キャップセンターにホームページがありますので、はい、都度いろんな情報を発信しておりますので、
はい、
あの時々見に来ていただけたら、うん、はい、うん、嬉しいです、
ありがとうございます。こちらの情報はとりあえず FM 那覇の、記事と、そして SNS で後ほど駆け足沖縄のポータルサイトなどで紹介できたらいいなというふうに思っております。今日は、特定非営利活動法人、何か最後にリスナーの皆さんに伝えたいこととかありますか。
大丈夫ですか、はい
はい、今日は、はい、特定非営利活動法人沖縄キャップセンターからお二人宮国さんと奥間さん来ていただきました。今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。